ああ、ここだ。席を確認してくる。
ふむ、お好み焼きもんじゃ焼きよしえか。
こののれん見る限りじゃよしえさんがやってる店なんだろうな。
これで他の人がやってたらびっくりだね。
あるな、手間をかけて。
全然。
あ、もう先に誰かいるみたいだね。
とりあえず私たちも入りましょうか。
そうですね。はーい、ゆきのちゃん。
なぜここに姉さんがいるのかしら。
しずかちゃんにお呼ばれしちゃった。そんな嫌そうな顔しないでよ。傷つくな。もうせっかくのお祭りなんだし、今日くらいは仲良し姉妹でいない？
今日くらいね。
ええ、今日くらい。
まあいいでしょう。
ああ、は、春野さん。
ガーマちゃん、ヤッハロ
ー。ヤッハローです。
それ敬語のつもりなのか。
引きがやくんもヤッハロ
ー。どうも。
ちゃんとお話しするの初めてですね。兄がいつもお世話になってます。妹の小町です。こちらは戸塚さんと中二さんです。
あらあら、まあまあ。
ゆきのちゃんがいつもお世話になってます。姉の春野です。
こんにちは。
はい、こんにちは。ゆきのちゃんと仲良くしてあげてね。
ブルー、お初にお目にかかる。我が名は剣豪将軍在位木座ヨシテルである。控えおる。
すごい個性的で面白いね。話してて楽しそ
う。だんだん、よろしくお願いするであります。
お前の姉ちゃん、ほんと外面完璧だな。材木座相手にあの対応はなかなかできないぞ。
まったくね。我が姉ながら感心するわ。
大変だ。ついにどうしようもない我に天使が降りてきたぞ。ちゃん、これフラグちゃん。
待て、落ち着け材木座。
落ち着く。
いいか、今のを現代語訳するとだな、変でキモい、会話をするのが限界でそれ以上は無理、キモいって意味だぞ。
なーに、貴様、まるでソロモンの指輪でも持っているかのような完璧な翻訳ではないか。それが貴様のソロモン流か。
いや、別に特殊能力じゃないから。俺やお前が中学の時散々勘違いしてきた例のあれだ。いい加減学べ。
それにしても春野さん、雪乃さんのお姉さんなだけあって超美人ですね。
新たな嫁子。やるな、お兄ちゃん。
何がだよ。
どんどん小町のお姉さん候補が増えてるよ。他にもほら、大志くんのお姉さんの川なんとかさんとか。
そこは覚えててやれよ。
とにかく小町的にはお姉さん候補が増えるのはとてもいいことです。春野さんのこともお姉ちゃんとお呼びしたい気分です。
引きがやくん、この子面白いね。二人目の妹か。あー、かわいいな、こまちちゃん。お持ち帰り。
なんだかとてもふくやかで幸せな気分に。
はい、そこ、うちの妹に手を出すのはやめていただけますか。
おっと、じゃあ引きがやくんに手を出すのはいいのかな。
手の出し方によります。殴る蹴る的な意味ならお断りですよ。俺を殴っていいのは平塚先生だけなので。
そこは甘んじて受け入れているのね。
いやー、さすがのひねくれ方だな。感心しちゃうね。
おー、みんな春野と挨拶を済ませたかな。今日は奥の座敷を使わせてもらえるよう話をつけてきたから、存分に楽しむといい。まずは乾杯からかな。席に着きたまえ。では文化祭の成功を祝して
乾杯。
ああ、ビリビリだ。
もんじゃ焼き、それはお値段が手頃な割に長い時間食べていられ、かつ多彩なトッピングを加えて自分の手で作り上げる楽しさまであるという、高校生に好まれやすい食事である。多分高校生の趣味はよく知らないけど、作り方は至って簡単。まずは具を炒め、その具材で土手を作る。この土手のことを一部の業界では DT と略す。その DT のど真ん中へ生地を流し込み、グツグツいってきたらかき混ぜ、しばし待つ。 見た目は決して美しいとは言えないが、その外見とは裏腹に非常に美味なる食べ物だ。我々はこのもんじゃ焼きから学ぶべきことがたくさんある。例えば、人を見た目で判断してはいけないとか、ライトノベルをタイトルだけで判断してはいけないとか、あとは特にないな。
良さそうだね。
あ、そうだな。ではいただくとしよう。
なにこれ、うわ、なにこれ、見た目の割に超うまい。
おい、見た目とか言うな。まじまじ見ると食べる気なくしちゃうだろうが。
あら、引きがやくん食があんまり進んでいなそうだね。しょうがない、お姉さんが手伝ってあげよう。はい、あ
ん。いや、自分のペースで食べたいので結構です。
まあまあいいじゃない、引きがやくん頑張ってたんだし、これくらいはしてあげてもいいと思うよ。はい、引きがやくん。あ
ー、姉さん、その男を甘やかすとろくなことがないからやめなさい。
そうです。そういうのはちょっとなんか。
マリオ、ガハマちゃんも入ってくるか。
ほほー、これはちょっと楽しくなってきたね。
ほほう、確かに小町的にも面白い展開ですね。
そんな感じ全然しないんですけど、なんかギスギスしてるよ、このテーブル。春野さんと小町、この組み合わせは危険なんじゃないだろうか。二人合わせて2000万パワーズだが、黒と黒が混ざっても黒にしかならねえよ。ジンの兄貴の言う通りだな。まったく。
しかし、打ち上げってこれでいいのか。もんじゃ食ってるだけだけど。
どうだろう。
具体的に何をすればいいのかしらね。
高野菜は何やってたんだ。
なんかね、ライブハウスでやってて、みんな適当にノリノリでアゲアゲな感じ。
実質ノーヒントだったぞ、お前の説明。
文化祭でライブをやっていた人たちのステージがあったわね。
あと DJ やってる人もいたからダンスもあったよ。
ふーん、行かなくてよかった。
健全でよろしい。大人になると打ち上げっていうとお酒の席になってきちゃうからね。
そういうもんですか。
ああ、ご挨拶回りでお酒をついで、誰かのグラスが開けばそっと追加のドリンクを注文する。
あー、疲れそう。
なに、嫌なことばかりでもないさ。ビンゴ大会やプレゼント抽選会もあったりするしな。
ビンゴ
ー、そこだけ聞くと結構楽しそうなんだよね。景品もらえるなら出てもいい気します。
でも運営する側に回ると地獄でな。
え、
あ、ハイボールください。まず下っ端のやることが受付とクローク。怒涛の勢いでやってくる招待客をさばくさばく。こちらの手際が悪いとカウンター前に人がたまって、これがすんごいプレッシャーなんだ。そしてようやくさばききった。くつろげるかなと思ったら、パーティー中は荷物番だ。途中で帰る人もいるしな。で、荷物番から解放される頃にはもう縁も高輪プリンスホテルなんつって。あ、ハイボールおかわりお願いします。
すごい勢いで飲んでる。
で、さらに
まだ続くのかよ。
当たり前だ。さらに帰り客の荷物をさばく。そして荷物が見つからないとか預けてないとか、いろいろ問題が起こり、終わったと思ったら今度は二次会の会場を抑えに走り、果てば偉い人の帰りのタクシーを拾い完全撤収かと思いきや、持ち主の現れない落とし物を未来永劫延々預かり続けることになるんだ。あ、すいません、ハイボール追加で。
静香ちゃん、飲みすぎだよ。
全部ただの愚痴だったわね。
まあ愚痴くらい言わせてやろうぜ。普段なかなか言えないんだろうしさ。
あ、なんか妙に悟ってる。
こんな時くらいは言いたくもなるのだろう。大抵は愚痴をこぼしゃ二言目には辛いのはお前だけじゃないの上等句が返ってくる。なんでみんなが辛いからって俺まで辛い思いを強要されなきゃいけないの。どういう因果関係なのそれ。
君たちは明日休みだが、私仕事あるんだよな。
ちょっとやさぐれすぎでしょこの人。
よし、じゃああれやるか。
どれですか。
上司や先輩に言われて嫌だった言葉ベスト3のコーナー。
やりませんよ、やりませんからね。
では第3位の発表です。
意地でもやる気なのね。
第3位、メモ取ってないってことは全部わかってるってことだよね。
あ、私バイトしてる時言われたことある。
そういや俺もバイト先で言われたことあるな。しかもそれでこっちが完璧にこなすとなぜかさらに不機嫌になるんだぜあれ。
第2位、明日話があるので時間ください。
言い方が丁寧なのが逆に怖いね。
気になって一日仕事にならなそう。
その上明確な時間指定も内容も言ってこないのがね。
これは言われると本当に結構きついから注意するように。明日仕事行くのやめちゃおうかなと夜中に悩むことになるぞ。本当に明日どうしよう。
今日言われちゃったんですね。
禁止、リアリティ禁止、悲しくなるから。
こんなの大したことないさ。さてみんなお待ちかね、第一位の発表だ。
さらに上があるのかよ。もういいよ、辛いよ。
誰も待っていないのだけれど、
第一位、わからないことがあったら聞いてって言ったよね。ちっ、それくらい自分で考えて欲しかったんだけどな。ねえ、なんで俺に聞かないで勝手にやっちゃうの？の無限ループ。
どう行動しても詰んでるじゃねえかそれ。何？この世界のバグなの？逃れようのない究極三段活用！これが天地魔刀の構えか。
ま、世の中って理不尽にできてるものだから仕方ないね。
働きたくねえな。